東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
真田由加のマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白かしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。今日もオンラインでの収録となっているので、電波の都合上お聞き苦しい点もあると思いますけれども、よろしくお願いしますということで、6月に入りまして、実は、まあ、オンラインじゃなくても、スタジオでももう収録が始まっている番組もあるので、次回、まあ、その次回からね、7月ぐらいからは、スタジオに行って、収録ができるかな、というところなんですがね。でも、家からね、出ないと、やっぱね、こう、体力が、落ちているなっていうのがすごい感じるので、重たくなってね。なのでね、外に、今までこう中にいることに慣れてしまったから、今度はどんどんこう外に、安全を確保しながら出ていかなきゃいけないなと、日々感じております。ということで、それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。2020年4月1日より、今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、sanada@radio365.net、sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、真田由加のマイフォーカスレディオ第64回目放送、夏に負けるな、始まります。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー。このコーナーでは、偉人からアニメ、漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。それでは、今回ですね、ご紹介する名言はこちら。ジャマイカのレゲエミュージシャン、ボブ・マーリーの名言です。雨を感じられる人間もいるし、ただ濡れるだけのやつらもいる。もう一回言うね。雨を感じられる人間もいるし、ただ濡れるだけのやつもいる。ということで、私この、ジャマイカっていうと、ジャマイカ音楽、レゲエっていうと、この、なんだろう、ドレッドヘアのおじさんの絵みたいのってよく見るじゃないですか。それがボブ・マーリーっていう人らしいんですけど、で、このレゲエっていうジャンルを世界に、まあ、届けた。知らしめた人っていうんですかね。知らしめたっておかしいな。広げた人なんですけれども。で、なんか人生をね、振り返ったドキュメンタリー映画もあるぐらい有名な方なんですが、私この名前を初めて知りましてですね。で、この名言って、なんだろう。こう物事をどう捉えるか。ただ、雨に濡れてるなとかだけじゃなくて、この雨をどう感じられるかみたいな、物事の本質を、まあ、どう捉えるかみたいなところを、まあ、すごく言ってる名言だなと思うんですけれども、私どっちかっていうと、ただ濡れてるだけっていうか、雨に濡れても気にしないっていうタイプなので、なんか最近すごく思うんだけど、自分の語彙力があまりにもなさすぎて、よくね、曲調とかがね、今小説とか書いてて、その一つの物事に対していろんな言葉のバリエーション、表現方法を使ってて、すごいなって思うんだけど、これもね、すごいしか言えないんだけど、なんだろう、こう、歌詞を書いたりとか、曲も、ね、音楽も作ってる方なんで、詩とかも見ても、この言い回しとか、 この言葉ってパッて見るとあこのことを言ってるんだってわかるけど、どこからこの発想が出てくるんだろうとか、なんかねそういうの最近ねこう改めて長くこうラジオもやってて、その自分のいろいろな表現に乏しいっていうのも分かってもきた、まあ、分かってるつもりだったけどより分かったんだけど、なんかそういう言葉をいろいろ紡げる人になりたいなっていうのがあるんですよね。でもなんか自分でポエムみたいなの書いてみたんですよ、なんか詩みたいなね。もうこうクソだなと思ってもうやめようと思って、だからこれはどうやったらなんだろう、その言葉のそういう表現方法と綺麗な比喩力っていうんですよね、なんかそういうのを見つけられるのかなって。うん、いつも曲調に弾くんだけど、多分感覚でやってる方なんて、ちゃんとしたこう教えられる答えって持ってないと思うんですよ。俺はもう感覚だし教えられないっていう感じなんだと思うんですよ。だからいつもね聞いてるけどね、こう教えてもらえないのでね、ネットで調べるよりやっぱりこう近くでねそう言ってる人をねに聞きたいみたいなのがあるので、とまた懲りずに聞こうかなと思います。そして二つ目の名言はこちら、ムーミン谷のスナフキンの名言、自然を感じるだろ、強い風の前に立って自分たちに向かって進んでくる雨を感じるのはなんて素晴らしいんだ、ということで、これ名言というよりもスナフキン、私昔からスナフキンだけは知ってて、まあ、ムーミンのとこにいるスナフキンっていうのを知ってて、ですごい好きだったんですよ。でちっちゃい時そのスナフキンのなんだろうキャラクターが描かれてるグッズをたくさん持ってたっていうぐらい、こう孤高のちょっと寂しそうな影のあるああいう男性が好きなのかな、別にそういう人を好きになったわけじゃないけど、なんかそういう影のある感じのスナフキンっていうのがすごい好き で改めてこの名言を見た時に、そのスナフキンって何なんだろうってこう思って、今公式サイトでキャラクター紹介みたいなのしてるんです。でムーミンって名前じゃないんですね。ムーミントス何局長がねなんか言ってくれてるんですけど、ちょっとよくわかりませんでムーミントスみたいな名前なんですよ。で、そのスナフキンは旅を好んでるけど、春のその間だけスナフキンにこう会うためにその谷にやってきて、すごい仲良しなんだけど、で秋とかになるとまたどっかに旅立っていって、まあ、ムーミンが落ち込むみたいな感じらしいんですよね。っていう、これはどこだっけ、どっかの国の話なんですよね。で、なんか。このスナフキンを改めてキャラクターを見てね、やっぱこのちょっと孤独感のある男性って私なんか素敵だなと思って、自分のまあ局長は孤独といえば孤独ですよねもう違う意味の孤独みたいなね、ちょっと聞こえないように言っとこうかなで、だから私のなんか胸にグッとくるキャラクターってこうちょっと影があったりとか、なんだろう、普通に天真爛漫じゃないキャラクターというか人が気になるのかなと思って、改めて自分のタイプっていうのを、ね、知ることができたななんてこの名言を見て全然関係ないけど思いました。で、ね、今日はねなんでこの雨ばっかりなんだと思ったと思うんですけど、今日はねその雨の日に聞きたい名言っていうのを調べてねご紹介させていただきました。ということで以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎とともに大宮の2階でシャモを食べていた。
坂 岡本ごめん。
うなんじゃお前ら、
こんなクソ
たまるか。うわここは一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ゆかじフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手に気ままにトークするコーナーです。ということで今回のテーマは夏用マスクということで、今ねマスク皆さん必需品になってると思うんですけれども、で私ももちろんそのマスク持ってて、ちょっと人気が出たなんだっけ、ピッタマスクとかも持ってたりするんですけども、何せね、暑い。ただそれだけ。で、これ、ニュースとかでも言われてるけど、熱射病になりやすくなってるっていうね。熱射病って気温じゃなくて湿度とかによるんですって、結構。だから気温がそんなに高くなっても、その熱射病にかかるの人っていうのが多いっていうのも言われてます。ということで今日ご紹介する夏用のマスク、いろいろこう企業とかでも今出してきて、3つ紹介したいなと気になっているものをね、はい、思います。一つ目が、なんだろうね、今日発音がちょっとおかしい。一つ目がですね、人気のユニクロマスク。皆さんご存知ですよね、ユニクロのエアリズムマスク。で、これは、どんなマスクかっていうと、まあ、もちろん今一色白だけなんですけれども、なんだろうな、エアリズムって皆さん着たことありますか。その ユニクロの本当に通気性が抜群で、その汗をすぐ吸ってくれるので涼しく感じるんですよね。で、このデザイン自体もなんだろう、ちょっと白いこうマスクにさりげなくエアリズムって書いてあるで、まあ、飛沫もしっかりブロックできて、滑らかなね、多分その湿気っぽい、今なんだろう、湿気っぽいのが多いと思うんですよ、そのマスクしてて。私マスクしすぎてちょっと肌が荒れちゃったんですよね。はい、なのでこの滑らかな肌触りとあと洗えるっていうね、洗えて何度も使えるっていうところが、まあ、特徴と言われています。でもデザインとかね、そのやっぱ白単色だなみたいなの思われてる方いると思うんですけれども、そこでご紹介したいのがもう一つ、無印の夏用マスク。これは無印らしく、最初ね単色で白で、なんだろう、マスクって紙マスクだとこう蛇腹みたいな、蛇腹って言っていいのかな、三段にこう折れてる感じのデザインで、だいたい今言われてるユニクロの夏マスクってそのこう段々のところがないんですけども、無印のマスクは3層っていうか、3つに折られてる真ん中が、普通の見た目のマスクなんですけれども、6月の初めに白を発売して、まあ、人気が出たので、その後ですね、ボーダーだったりとか、チェック柄だったりとか、 可愛い柄のものが発売されてます。そして6月の末ぐらいには単色で、なんだろうな、こう緑とかっていうのも、あの渋い緑とかちょっとカーキ色とかピンクのちょっと落ち着いた色とか、いろんなその色のデザインが出てきて、まあ、全部でもね1000円ぐらい、1000円弱ぐらいで手に入るものになっているので、これはね、あのユニクロのマスクもすごく機能性で、あの私すごくいいなって思って、当日発売した当日に、あの仕事だったんで夜行ったらもうないみたいな、どこでも買えないらしいです。実家の方に電話したけど、そっちでももう買えないって言ってましたね。全国でね、あのネットもね今一回販売中止になってるみたいです。ただこの無印のマスクはネットのみでの販売になってて、まあ、2週間ぐらい到着にかかるみたいなんですけども、まだ発売をしてるということでね、あのちょっと興味が湧いているんですけども、これでもマスクに1000円ってね、なんか何枚も入って200いくらみたいな紙マスクだけだったのに、やっぱりこう必要となるとそのデザインとか機能性がやっぱ上がってきて、そっちを求めることが多くなるのかなと思います。ただやっぱりこれからなんだろう、コロナとかが収束するまでって約18ヶ月って言われてるんで、ワクチンがあるなしにしてもやっぱりこのマスクって必需品になってくると思うんですね。日常の必需品になってくると思うんですね。なのでなるべく快適に過ごせるように、このマスクっていうのも、まあ、本当にこうファッションの一部として、まあちょっとこの値段っていうのも受け入れていかなきゃいけないのかななんて感じるこの頃でございます。ということでね、今日は夏用のマスクを紹介させていただきました。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
真田ゆかのマイフォーカスレディオ、エンディングの時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。トバセラピーのコーナーでは、ジャマイカのレゲエミュージシャンボブマリーの名言とムーミンダニのスナフキンの名言を紹介しました。ゆかずフォーカスのコーナーでは夏用マスクについてお話しさせていただきました。これから暑くなるのでね、本当にこうマスクとか、自分が過ごしやすいものにしていきたいですね。ということで、これであと 1,2 回ぐらいやったらスタジオで収録したいなと思ってるので、まだまだ予断はできないんですけども、自分もねしっかりとこう、なんだろう、菌が入らないようにしてクリーンな体でスタジオに行きたいなと思ってます。それでは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどし、いいねはないね、もうどしどしお待ちしております。冒頭でも紹介した方法、ウェブサイトからですね、コメント送っていただければと思います。でツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名はゆかアンダーバーサナダで検索してみてください。それでは 真田優香のマイフォーカスレディオ第64回目放送、夏に負けるな、これにて終了です。ここまでのお相手はクラップハンズダンスを1回で断念した真田優香がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.